それではお読みいたします。ルカの福音書の23章20節から25節。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち、暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。本日はこのところから十字架につけろと題して近藤氏による説教です。
家で子供たちとの関わりが与えられる中で、時に気づかされるのは、まあ親というのは子供同士の関係のそのある意味ですね、裁判官役を委ねられているという事実です。まあ子供たちがですね、喧嘩をしまして、まあその喧嘩の現場を見ている時はいいんですけれども、喧嘩の現場を見ていなかった時に、まあそれぞれ子供たちがですね、親に対して互いのですね、相手のその悪行を、相手の非をですね、こう懸命に訴えてくる。その場面において、まあ親としてはどのようにその言葉を聞いて、そしてどのようなですね、裁定を下すか、判決を下すか、というのが求められるわけです。求められる責任となってきます。まあ一番下の我が家の場合、一番下のレオの場合はですね、非常にわかりやすくて、誇らしげにですね、レオ、ミッパのことひっかいたとですね、自分のこう犯した罪をですね、告白しながらやってきますので、あっという間に有罪判決となってお尻を叩かれて泣くということを繰り返しています。非常に誇らしげなんですね。レオ、ミッパの髪を引っ張ったと言いながらですね。でも少しですね、複雑になってきますのは上の二人の関係です。まあ、互いにですね、どっちが悪いということを言い合う中で、まあ偽装とまでは言わないですけど、非常にこう大げさすぎる泣きとかが入りまして、涙とかが流されまして、それをですね、こうどういうふうに判断したらいいのか。まあ、女性の涙に騙されてはいけないというのは、また別の話かもしれないですけれども、でもですね、こうさすがに長女は巧みにこう涙を使うというのが、私の印象でも、あります。まあ、ただですね、こう、親としてはできるだけこう、冤罪を防ぐためにですね、こう、しっかりとそれぞれの主張に耳を傾けて、そして判断をしなくてはならないわけです。まあ、ただ、まだですね、幼い子供たちのその関係でありますならば、それほどですね、まあ、こう、親がですね、間違った判断をしてしまったとしても、大きなダメージにはならないかもしれません。しかし、皆さん、先週大きな話題となったこと、一つの大きなニュースがありました。それは、48年前に殺人の疑いで逮捕され、裁判で有罪判決を受けた袴田さんという一人の男性が、48年間、拘置所に拘留をされ続けていた。しかしその袴田さんの再審が決まり、検察による冤罪の可能性が高いと判断されて、袴田さんが48年ぶりに釈放されたというそのニュースでした。まあ、様々な不可思議な点が指摘されながらも、この裁判は続けられ、有罪の判決が下され続け、しかし、その不思議な点がもう一度取り上げられて、再審の決定が下るまでに、なんと48年がかかりました。 冤罪とは無実のものを有罪として裁くことです。非常にですね、恐ろしいことだと思うんです。日本の暦では新年度を迎えましたけれども、今キリスト教会の暦では受難節レントと呼ばれる、そんな期間を迎えています。この受難節というのはイースター前の46日間ですから、もう3月の時点で入っていたわけですけれども、イースター前の46日間、特にこのキリストの受難の苦しみを覚える期間とされています。特別にキリストの受難を覚える期間とされています。私たちが迎えたのは新年度最初の礼拝ですけれども、受難週を1週間後に控えた礼拝でもあります。そしてイースターの日曜日を2週間後に控えた日曜日でありますけれども、今日と来週は特にキリストの受難、苦しみに焦点を当てていきたいと思っています。今日開かれているのは裁判の記録です。そしてそれは冤罪の記録でもあります。冤罪の記録でもあります。2000年前、十字架にかかる直前にイエス様が受けられた裁判の記録、今日はこの箇所に思いを止めて、私たちに与えられた救い、罪の許しについてご一緒に教えられていきたいと思っています。さあ早速今日の箇所、先ほど荒木さんが読んでくださいましたけれども、今日の箇所に目を止め、また耳を向けていきたいと思います。20節、先ほど20節から読んでいただきました。まあ、23章の初めから後で振り返っていきたいと思いますけれども、この20節、このように始まっています。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。ピラトは、私たちは先ほども、今日は第一週ですので、共に使徒信条を告白しました。この裁判の裁判長を務めたポンテオピラトという人物の名前を私たちは使徒信条の中でも口にしました。ポンテオピラトの下で苦しみを受け、彼はローマ帝国からユダヤ地方を統治するために使わされた第5代目の総督でした。ローマによる支配が始まってしばらく経ちます。そのユダヤ地方を統治するために使わされた総督、ローマから使わされた最高権力者ということができます。私たちがよく知っている通り、このピラトの裁判によってイエス様の十字架刑が確定することになります。その裁判の記録の中で重要な役割を果たしている言葉が実は一つあるんです。それはしかしという言葉です。しかしという言葉、今日ですね、この記録を振り返る中で特にですね、このしかしという言葉に思いを向けていきたいと思っていますけれども、実はこの20節にも新改訳聖書では訳されていないんですけれども、ちゃんとですね、しかしという言葉が記されているんです。20節のこのピラトはイエスを釈放しようと思って、しかしここにも元々のギリシャ語ではしかしと訳されるべきでというですね、簡単な2文字だけのでという言葉なんですけれども、この言葉が記されています。この裁判の記録、ルカが記した裁判の記録の中でしかしという言葉が繰り返されるんです。このしかしという言葉を繰り返すことによって、どうやら著者であるルカは私たち読者に対してこの裁判の緊張感を伝えようとしているようです。しかしピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかしというからには、前の箇所からの続きの、これはピラトの行動であることがわかります。まあ、直前の箇所、何をしたか、18節もしかしという言葉で始まっているんです。しかし彼らは声を揃えて叫んだ、この人を除け、バラバを釈放しろ。彼らというのは祭司長たち、そして群衆たち、彼らはイエスの死を要求したんです。では18節のしかしの直前にはピラトがどのような言葉を発したのか、15節から16節にかけてはこのように記されています。見なさい、 この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。これがピラトの判決だったんです。しかし、彼らはその判決を不服として、その場で異議を申し立てて、この男を十字架につけろと叫び続けたんです。まあ、そのような群衆たちのその異議申し立てに対して、この20節では、しかしピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけたというわけです。まあ、このルカの福音書の23章、ルカの福音書の23章の冒頭から裁判の流れを確認していきたいと思いますけれども、この日総督であるポンテオ・ピラトのもとに一つの報告が寄せられました。ユダヤ人の最高議会、サンヘドリンと呼ばれる最高議会、70人の議員たちによる最高議会が一人の人物を逮捕した。そしてその最高議会はこの人物を裁判にかけた上で死刑を求めている。しかも、まあ、ユダヤの議会には死刑を行う権利がありました。ユダヤの議会には石打ちの刑によってその罪人を死刑にする権利があったわけです。しかし彼らはこの捕らえた男を彼ら自身の手による石打ちの刑による死刑ではなくて、ローマ帝国による十字架刑に処すべきだと主張している。まあ、十字架刑というのはこのローマ帝国内で最高の死刑の形式でした。最高刑です。十字架刑に値するのは、ローマに対して反逆をした、そのような罪人たち。彼らは、この男はローマに対する反逆者だと訴えている。そんな報告が寄せられたわけです。その人物の名前は、イエス。もちろん、ポンテオ・ピラトのもとにもこのイエスという人物の名前は届いていたはずです。最近巷を騒がせている、巷で評判になっているあの男か、まあ、そのようにですね、ピラトも思い至ったはずです。実際にその男が、イエスという男が目の前に連れてこられて裁判が始まりました。その訴えを聞いたところ、彼には何も罪が見つからない。ピラトがすぐに気づいたのは、この裁判はユダヤ人たちの怨恨、恨みによって引き起こされた、妬みによって引き起こされた、そのような裁判であるということです。つまりは、これが冤罪であるということをピラトは確信をしたんです。しかしピラトはですね、これは深く関わると面倒なことになるぞと内心思ったに違いありません。あまりにも感情的になっているこのユダヤの指導者たちをどうなだめるか。一方でこの男は無罪であるという確信を持ちながら、しかしこちらにあるこのユダヤの最高指導者たちの感情をどのように扱うか。裁判の話が進む中でピラトの耳が捉えたのは、このイエスという男はガリラヤ地方出身であるということ、この事実でした。すぐさまピラトが取った行動は、まあ、たくさんのですね、この福音書、4つの福音書のそれぞれがイエス様の裁判の様子を伝えていますけれども、このルカだけが記録しているピラトの行動があります。それは、このイエスという男がガリラヤ出身であるということを聞いた、そのピラトは、ガリラヤを統治しているヘロデ王にその裁判を任せたというこの行動です。任せるという行動です。まあ、できるだけ自分からはこの面倒な案件を引き離したい、手渡したい、そのようなピラトの思いが現れている行動でした。そしてヘロデのもとにイエスは送られていきます。イエス様は送られていきます。送られた先のヘロデ王、イエス様を、その身柄を受け取ったヘロデ王は喜びました。噂は常々ヘロデの耳にも入ってきていたんです。ガリラヤ出身のイエスという男が人々の注目を集めている。その教えが 人々の感嘆を誘い、また教えだけではない、このイエスという男が行う奇跡の技が人々に驚きを与えている。あわよくば自分の目の前でその奇跡の技を見てみたい、行ってほしい、まあ、そんな期待を持ってイエスを迎えたヘロデでした。しかしその期待はあわくも裏切られることになります。イエス様はまるで黙秘権を行使するかのようにこのヘロデ王の前で黙秘を続けるんです。沈黙を続けるんです。黙秘権というのは自分に不利になるための証言を避けるために行使されるものですけれども、しかしこの裁判の場合、イエス様が沈黙を続けるということはむしろイエス様の立場をより悪化させる行動となりました。腹を立てたヘロデ王はイエス様を散々侮辱し長老した挙句ピラトに送り返しました。そのことが12節までの箇所に記されています。一旦自分から手放したはずの厄介な案件が再び自分の元に戻ってきたことを知ったピラトは再び重い腰を上げて裁判を再開します。しかしすぐに下された再び下された判決はこうです。14節と15節、まあ、ヘロデのその決定ということも記されていますけれども、14節と15節このように記されています。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を繰り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放をします。そしてここでしかし彼らはと話が続いていくわけです。まあ、このピラトの判決そしてヘロデの判決はこのイエスという男は無罪であるという判決だったんです。潔白である、あなた方が訴えているような罪は何一つこの男のうちには見つからない。これがこのイエス裁判をめぐる裁判長ピラトの一貫した主張であり続けたんです。それに先立つ4節においても同じでした。この人には何の罪も見つからない、これが第1回目の判決、そしてこの14節15節が第2回目の判決、そして22節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の23章の22節、はい。しかしピラトは3度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。有罪だと叫び続ける指導者群衆たちに対して、いや無罪である、死刑にしろ十字架につけろと叫び続ける群衆たちに対して、いやこの人は死に値することなど何もしていない、私はこの男を釈放する、まあ、釈放すると言いながら無罪であると言いながら懲らしめた上で、まあ、懲らしめというのは鞭打ちを意味します。鞭で打って懲らしめた上で釈放する、まあ、無罪であると宣言をしながら懲らしめるというのはここにも矛盾があるわけですけれども、殺す必要はないだろう、まあ、これがですねピラトの情報だったんです。このもう爆発しているこのユダヤ人たちの感情に対してこれをなだめるためには、ただ無罪釈放するだけではどうやら収まらない、ならば懲らしめる、鞭で打って懲らしめることで あなた方も我慢するがよかろう。これがピラトの情報だったんです。一人の人物の命をめぐって、まさに命をめぐって、裁判長ピラトと原告である祭司長たちの間での緊張のやりとりが続けられているんです。その緊張感が繰り返されるしかし、しかし、しかし、という言葉で表されています。しかし、祭司長たちも繰り返される無罪判決にもかかわらず、引き下がろうとはしません。なぜ彼らがここまで執拗に引き下がろうとはしないのか。彼らも焦りを覚えていたんです。時はユダヤ人にとって最大のイベント、1年間の中で最大のイベントである杉越の祭りの直前です。杉越の祭りが開かれようとしているその時です。世界中からこの杉越の祭り、地中海一帯から離散しているユダヤ人たちがエルサレムに戻ってくる、あるいはユダヤ地方のみならずガリラヤ地方からもユダヤ人たちがエルサレムに向かってくる、そんな時期です。普段は5万人と言われていた当時のエルサレムの人口が、この杉越の祭りの際には約3倍となる15万人ぐらいまで膨れ上がったと言われています。非常にですね、エルサレム中が興奮をしているその最中、杉越の祭り、そしてメシア、救世主キリストではないかと評判を高め続けているこのイエスという男、この杉越の祭りの際にもし群衆たちがイエスのことを持ち上げて、この男こそ、このお方こそキリストではないか、誰かが叫び始めるならば、その期待が一気に広がって、もはや私たちの手に出す存在、手に出すことのできる存在ではなくなってしまう、そんな緊張が、焦りが彼らのうちにはありました。実際に彼らの記憶には、まだ新しい記憶には、ほんの数日前にイエス様がエルサレムに現れた際には、群衆たちが大声でホサナ、救ってくださいと叫びながら、あのシュロの葉を振りながら、自分の着物を脱いでイエス様がロバに乗って進んでいくその道に敷きながら、大歓声を持って迎えていた。まるで王を迎えるかのようにイエス様を歓迎した、そんな光景がはっきりと彼らの記憶には残っていたんです。杉越の祭りを経てイエスが自分たちの手に負えなくなる前に、何とか始末をしなくてはならない、これがイエスを始末する、つまり殺してしまう最後のチャンス、この切迫感の中で焦りを覚えた彼らは、もう裁判における証拠の提出や論理的な正しさ、はじめは彼らも一生懸命証拠を挙げ続けていたんです。しかし、それがピラトに受け入れられないと見るや、彼らはそのような論理的な正当性はもうすでに放棄をしてしまって、ただ感情をむき出しにして叫び続けることに終始したんです。十字架だ。十字架につけろ。恐ろしい言葉です。十字架につけろ。自分たちの利益のために人の死を願う言葉。自分たちの身を守るために目の前の人物の死を願う言葉。のみならず、イエスが人々の間で積み上げた名声や評判を徹底的に地に落とすために、泥を塗るために、単なるユダヤ人による石打ち刑ではなく、ローマによる政治犯として十字架刑を受けた、この事実が、それまで3年半にわたってイエス様が積み上げてきたその業績や評判を徹底的に破壊する手段として彼らはイエスをなんとか最大の侮辱を与えることになる十字架刑に処そうとしていたわけです。当時最大の悪人に対して適用された十字架刑、最もひどい苦しみを与える十字架刑を通して、このイエスに対する幻想や期待を完全に打ち砕こうとしたのが 彼らのこの行動の理由でした。しかしピラトは踏ん張るんです。3度目にも22節で、あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何も見つかりません、だから私は懲らしめた上で釈放します。ピラトも必死です。裁判長としての彼のプライドであったかもしれません。なんとか十字架を回避しようと彼は試みるわけです。しかしこのようなピラトの態度に対し、言葉に対し、ヨハネの福音書の記録によれば、このピラトの姿勢に対して祭司長たちが取った最後の手段、彼らは最後の手段を用意していました。それはこの裁判長に対する脅迫だったんです。彼らがピラトに対して向けた言葉はこのような言葉でした。ローマに敵対するこの男を釈放するというならば、ピラトよ、あなたもローマの敵に他ならない。まあ、何かですね、立場が逆転してしまっているような、そんな印象も受けます。ピラトというのは最高の権力者であったはずです、このユダヤにおいて。しかし同時にピラトはあくまでも一人の政治家に過ぎなかったんです。ユダヤにおける権力が与えられているとは言っても、そのユダヤを適切に治めることができるかどうかが、このピラトの政治家としての能力や業績を表し、また政治家としての将来を決めることとなったんです。現にピラトは第5代目の総督ですけれども、彼より以前にユダヤに使わされてきた総督たちの中では、ユダヤで起こった、民族主義によって起こったその暴動を抑えることができずに更迭をされていった、その総督の座を追われていった、そのような政治家たちをピラトも見てきたんです。マタイの福音書によれば、ピラトはこの裁判の結果がユダヤ人の暴動につながることを恐れたとあります。この裁判によって、もしユダヤ人の間で暴動が起ころうものならば、あっという間に自分の首は飛んでしまい、更迭をされてしまい、自分の政治家としての命は絶たれてしまう。イエスという一人の無罪の男の死か、自分の政治家としての将来か、この二つが天秤にかけられたとき、とうとうピラトは一貫して続けてきたはずの、この男は無罪であるとの主張を退けて、自分自身の身を守るために逆転有罪の判決を言い渡しました。それが23節から25節までの記録です。ところが彼らは、これもしかしですね、しかし彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。これまでの潮目が完全に変わってしまった。その瞬間をルカはこのような表現で記録しました。ついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち、暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。ルカの福音書はこの直後にすぐに十字架に向かうイエス様のその姿を記しますけれども、しかし他の福音書では、この裁判から十字架まで向かう途中、イエス様は、全身から血を吹き出すほどのその鞭打ちの刑を受け、散々罵られ、足の棒で打たれ、茨の冠、先ほど私たち今月の賛美で歌いました茨の冠をかぶせられ、そして衣を着せられ、引き剥がされ、そのような拷問を受け続けることに なります。そして十字架へとイエス様は向かいました。先日一本の映画を見ました。それでも僕はやっていない。まあ、見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。2006年に公開された日本映画です。それでも僕はやっていない。電車の中で痴漢をしたと逮捕されて、そして冤罪によって裁判を受けることになった一人の青年を描いた映画です。その映画の中で一貫して彼は無罪を主張し続けます。実際にそれはやっていないことであるので、彼は一生懸命無罪を主張し続けるんです。しかし警察や検察は執拗にその無罪の訴えを退けるべく、あの手この手を使って裁判において彼のことを有罪にしようとするんです。その裁判の様子が淡々とこう描かれていくわけですけれども、その中でですね、彼は無罪を主張し続けるわけですけど、この青年の周りには家族や友人たちをはじめとして多くの人々が彼を支えるために集まりました。そのたくさんの支えの中で彼は裁判を続けていきました。でも私はこの映画を見ながら、同じ冤罪を扱った、まあ、程度は違いますけれども、冤罪というテーマを扱った、この映画を見ながら、イエス様のことを思わずにはいられなかったんです。この青年の周りには、彼を支えようとする人々がたくさん集まってきました。なんとか彼が無罪、判決を勝ち取ることができるようにと、彼と共に戦っていた人々がたくさんいたんです。しかしどうでしょうか、皆さん。裁判を受けるイエス様のそばでイエス様を支えようとする人は誰もいなかったんです。祭司長のその大庭までついていったと記録されているペテロは、しかしその裁判の最中、自分の身を守るために恐ろしくなり去って、逃げ去ってしまいました。弟子たちも散っていきました。群衆たちの大声が十字架につけろ、殺せと叫び続ける中で、イエス様はただ一人、この裁判の席上に立ち続けたんです。それどころかイエス様は、この裁判の席上ほとんど口を開かないんです。先ほどもその黙秘ということをお話ししましたけれども、沈黙を続けるんです。自分に不利な証言が寄せられ続けている中でも口を開かないイエス様の姿にピラトは驚いたと記録されています。イエス様は沈黙を続けられ、そしてこの裁判、さらにはその後の十字架へと向かわれました。今週の御言葉としまして、イザヤ書の53章を選びました。イザヤ書の53章、週法に記されていますけれども、イザヤ書の53章の7節、イザヤ書は苦難のしもべ、イザヤが予言をした700年ぐらい前に、イエス様よりも700年ぐらい前の時代のイザヤが予言をした、その予言が記されている、そんな書です、箇所です。その53章の7節で、イザヤはやがてのですね、イエス様の十字架へと向かわれるその姿をこのように予言しました。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない、彼は口を開かない。羊は何のためにほふり場に惹かれていくのか。ほふり場に惹かれていく羊のように彼は開かないと言われていますけれども、羊がですね、ほふり場に惹かれていく理由は2つあります。1つは、お肉となるためです。肉となるために、食肉のために羊はほふり場に連れて行かれて、ほふられて、そしてそれが人々の食事となります。ユダヤにおいてはもう1つの理由がありました。それは、罪のための生贄、犠牲となるためです。レビ記の一章を開ける方で、レビ記の一章を開きたいと思います。 旧約聖書のレビ記、そう、出レビ、3番目の書ですけれども、このレビ記の1章には、罪の生贄、罪のための生贄、罪が許されるための生贄の規定が記されています。この神様との関係の中で、神様に礼拝を捧げようとするときに人々は自分自身の罪に気づかされます。神様の前に自分自身を照らされるときに自分の中にある様々な罪というものが意識されます。このままでは神様に礼拝を捧げることなどできない。人々のために神様が用意した手段、その罪が許されるための手段がまさに生贄の動物を捧げるということだったんです。レビ記の一章にはその規定がずっと書かれていきます。牛であったり、あるいは羊であったり、ヤギであったり、そのような動物が祭司のもとへと連れてこられます。家畜の中から選ばれた動物が連れてこられます。しかしその動物には条件がありました。牛か羊、その条件は3節を読みますと、傷のないお牛、傷のないお牛、それが主の前に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこられなければ、来なければならない。牛に関してもそうでしたけれども、10節を読みますと、しかしもし全焼の生贄のための捧げ物が羊の群れ、すなわち子羊またはヤギの中からなら、傷のないオスでなければならない。傷のないオス、何か傷ついて価値のないそのような羊や牛ではなくて、もう調べ上げた上で、まず飼い主が調べ上げた上で何も傷がない、自分が飼っている中でも最高級の羊である、牛である、このことを確認した人々はまさにその牛や羊を自分の罪のための生贄、身代わりとするために祭司のもとへと連れてきたんです。連れてこられたその動物を祭司は徹底的に調べ上げます。徹底的に丹念に調べ上げて、確かに罪がないということを確認されて初めて、その動物は罪が許されるための生贄としてほふられていきました。イエス様もこの裁判を通して徹底的に調べ上げられました。徹底的に調べ上げられたんです。結果は3度にもわたる無罪判決でした。ヘロデによる判決を合わせれば4度にわたる無罪判決をイエス様は受けたんです。この人には何の罪もない、何の傷もない、これがピラト、あるいはヘロデの判断だったんです。ルカはこの様子をはっきりと描き出します。この裁判の様子をはっきりと描き出します。そしてルカが私たちに伝えているのは、あるいは聖書が私たちに伝えているのは、イエス様が十字架上で背負ったのは自分自身が犯した、ご自身が犯した罪のためではなかった、この事実です。イエス様は罪がない、傷がない子羊としてほふられ、その命を捧げられました。イエス様を取り巻く人々、取り巻く人々がたくさん登場します。私たちは特別な人々としてこの人々を見ることはできません。妬みや憎しみのゆえに十字架につけろと叫び続けた祭司長や群衆たち、あるいは我関せずとそこに不正が行われていることに気づきながら沈黙を続けたその他大勢の群衆たち、自分に利益を得るために人の命を犠牲にした裁判長ピラト、そこに救い主がいながらその言葉を聞こうともせず従おうともしなかったすべての人々、一旦はイエスに期待をしながら裏切った人々や、また弟子たち、神に作られたものでありながら人を裁き人を憎む私たち、妬み、そして抽象する私たち、自分に都合が良いように状況を導くために他の人をないがしろにし、他の人に不利な言葉を発する私たちのこの唇、神に背を向け神に敵対する私たち、 まさに私たちのありとあらゆるこの罪のために、傷のない子羊としてキリストは十字架上でその罪をすべて背負われて、生贄として犠牲となって死なれたお方です。まさに旧約聖書を貫いて神様が用意をされた罪が許されるための道を、キリストご自身が子羊として通られ捧げられ、私たちと神様との関係が大きく開かれました。今日は聖餐式を持とうとしています。主の晩餐の時を持とうとしています。今日もパンとブドウ液が配られ、私たちは食そうとしています。私たちはこの新年度最初の聖餐式、主の晩餐を通して、あるいはこの受難節と呼ばれるこの期間に持とうとしているこの主の晩餐の時を通して、一体何を祈るでしょうか。ガラテヤ人への手紙の2章の20節をお読みして今日の説教を終わりたいと思います。ガラテヤ人への手紙2章20節、お聞きください。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私はキリストと共に十字架につけられました。私たちの罪はすべてキリストと共に十字架に打ち付けられました。キリストが十字架上で流された血をが私たちの心に注がれています。私たちの罪はすべて清められました。悔い改めと、また喜びと、そして感謝を持って今日もこの主の晩餐の時を過ごしたいと思います。一言お祈りをしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。裁判の記録の中でキリストが徹底して沈黙を貫かれたこと、それにもかかわらず完全にキリストは潔白である、無罪であるという判決が下され続けました。しかしそれにもかかわらずイエス様は十字架へと向かわれました。全身から血を流しながら、その極限の苦しみの中で私たちの許しを祈られたイエス様の祈りを私たちは知っています。神様の前に本来許されるはずのない罪人でありながら、自分でどうにかしようと思ってもどうすることもできないこの罪の問題に苦しみ、また絶望的な思いを抱くしかなかった私たちでありながら、しかし神様、あなたはイエス・キリストという傷のない子羊を私たちのために備えてくださり、十字架へと送ってくださいました。私たちは許された罪人です。すでに私たちの罪はすべて十字架上にキリストと共に打ち付けられています。許された者として喜びと、また感謝を持って、新しい年度の歩みも続けていくものとさせてください。私たちが自分自身に対して嘆いたり、自己嫌悪に陥ったり、神様が見えなくなるような、そのような時にも、しかしすでに私たちのために捧げられた尊い犠牲があることをいつも思い起こさせてください。神様との間に開かれたその新しい関係の中で生きるものとさせてください。神様を喜びとし、また主を見上げつつ、 その主の辿られた足跡に習うものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。